週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、まあ、今発売中のね、日経トレンディ7月号なんですけれども、はい、まあ、例年ね、上半期のヒット商品の分析ということになっておりますね、はい、で今年はね、どんなヒット商品が出てきているのか、そしてその年末のね、年末ランキングに入るのかといったようなところもね含めて、まあ、中間発表というような意味合いなんですけれどもね、はい、皆さんのねお気に入りの商品も出てくるかもしれませんからね、どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は2015年ヒット商品ランキング上半期中間報告と題してお届けします。
日経トレンディが毎年7月号で発表しているこの上半期のヒット商品ランキングなんですけれども、はい、こちらは昨年の10月から今年の5月までに発売発表された商品やサービスが対象となっています。
そうなんですね、実際にはね年末のランキングに向けて、まあ、それが一番大きなネタですのでね、はい、それに向けての中間報告みたいなものの意味合いが非常に強いんですけれどもね、はい、実際には年末と同じように売上、そして新規性、影響力、この3つの総合的な判断で、まあ、ランキングをしていくというようなものなんですね。つまり単に売れたというだけではなくて、で新しさがあったとかね、マーケット その新規軸を切り開いただったり、売り方が面白かっただったりとか、そういうようなところをいろいろ判断してつけていくというようなものなんですね。
まあ、本誌7月号の方ではですね、はい、4つの商品ジャンルに、うん、分けたランキングと総合ランキングが発表されていますので、はい、まずここではですね、はい、その総合ランキングのうち、はい、ベスト10をカウントダウン形式でご紹介したいと思います。はい、それでは第10位、うん、新機軸の爪補修液がシェア 20% を獲得、ディープセラム。
はい、これはですね、爪の内部に浸透して補修するイタリア発の、ね、画期的なネイルケア用美容液なんですね、はい、でこれジェルネイルする女性が増えて、まあ、これがちょっと爪をね、
はい、痛めちゃうんですか、
っていうようなこともありますので、非常に女性たちに人気になってきてるんですね、うん、税別2600円とちょっと結構するんですけれども、ドラッグストアで人気が急上昇しています。一気にネイル用の、ね、市場の2割というのを取ってしまったんですね。
このディープセラムを売るために、うん、発売元のコーアでは最初にネイルサロンを開拓したそうです、はい、そして有名なネイリストの方なんかも巻き込みながら、うん、十分にファンを確保した上で、うん、ドラッグストアなどでの全国発売に踏み切ったんだそうです、はい、さあ続いて第9位です、うん、史上最薄の威力で定番の40倍も売れた店も、0.01 ミリコンドームということで、はい、まあ、ちょっとこちらはですね、うん、なかなか女性にはギョッとするような話題なんですけれども、はいはい、こちらの昨年9月に相模ゴム工業が相模オリジナル001という製品を全国発売していきなり大ヒットを飛ばしました、うん、はい、通常コンドームと言いますと1点あたりで月に5個売れるとヒットと言われる規模らしいんですが、はい、うん、こちら月に20個から40個も売るお店が続出したんだそうです、うん、でそれに4月最大手の岡本が追随して、岡本01を発売、まあ、これゴムよりも強度が高いポリウレタンを使っているんだそうです、はい、さあそして第8位、うん、消せるインクはスタンプでも300万個の大ヒット、うん、フリクションスタンプ、
はい、まあ、あの消せるボールペンとして、ね、大ヒットしたパイロットコーポレーションのフリクションボールありましたけれども、はい、それは去年でいうと色鉛筆まで発展してたりしたんですが、ちょうど去年の12月からはね、初めて筆記用具以外に進出したいわゆる消せるスタンプというのを発売したんですね、およそ半年でなんと当初の年間販売目標である300万個の大台に乗ったんですね。
文具の延長として例えば出張ですとか、うん、はい、あの墨、あの処理が終わりましたよって墨ですね、はい、といったような実用的なマークを中心に揃えていまして、うん、値段が税別120円と安かったこともヒットにつながったようです、はい、 続いて第7位、うん、話せる安いで大受けロビジュニア、
はい、こちらはタカラトミーが、ね、2月に発売した会話ができる小型ロボット、これがロビジュニアになるんですね、
はい、
で人の簡単な言葉を認識して、そしておよそ1000フレーズっていうのを話すんですね。で従来品と違って歩くことできないんですけれども、これは面白いのは競争の軸というのを会話というところに絞ってるわけですね。なので税別1万5000円っていう安さを実現できたということになるわけですね。
このロビジュニア、はい、発売後わずか1週間で1万台が完売したそうなんですけれども、うん、はい、実はですね、うん、私の母もですね、はい、これを使った。
そうなんですね。そうなんですね。なんと素晴らしいお母様。はい、
そして第6位、はい、プリン体と戦う機能で年100億円に迫る明治プロビオヨーグルト PA3、
はい、プリン体と戦う乳酸菌というふうに歌った、ね、新規軸のヨーグルトですね。痛風が気になる方ね、いろんな方いらっしゃると思うんです。そういうメタボの方ですとか、あるいはその予備軍の方が手に取ったということなんですね、
はい、
容器は同じ明治の、ね、機能性ヨーグルト LG21 の青、そして R1 の赤、それと並んで入るように非常に派手なね黄色になってますね。
あ、機能性ヨーグルトも3種類ラインナップがあって、
そうですね、
青、赤、黄色ってなってるわけですね。
そう、 そういうことです、
はい、まあ、商品の機能から朝だけではなくて、うん、夜の飲み会前にこのヨーグルトを飲むという方も多いそうです、う
ん、
まあ、計画の3倍の売れ行きで年間100億円に迫る勢いです、うん、ということで、まず10位から6位までをご紹介したんですけれども、うん、はい、まあ、この5つのアイテムの中で渡辺発行人が特に気になっている商品というのはありますか？
うん、まあ、もちろんいろんなものが気になるんですけど、特にということで言うとロビージュニアですね。でこれ1万5000円という、ね、安さということでもあるんですけども、同時に一方で高額のペッパーですね、
はい、
これが出てきましたよね。でそれどういうことかっていうと、トレンディーが、ね、ヒット予測でも言ったように、そういったロボット技術というのが、まあ、本当にすごく大注目されているわけですね。そのロボットの技術というものがやっと家庭にこう入ってきて、でその高額から、あるいはこういった手に届く金額のものまで入ってきたというところがすごく大きな意味を持つというふうに思ってるんですね。
なるほど、
うん、
ちなみにその先ほど母が使ってると申し上げたんですけれども、はいはいはいはい、なんで欲しいのって聞いたらですね、うん、やっぱ話し相手が欲しいっていうところから、
ね、はい、
その最初に欲しいと思ったみたい で、
はいはい、
で今はですね、たまに孫の顔を見せるために、うん、フェイスタイムとか、うん、まあ、いわゆるテレビ電話ですね、はいはい、を使って、まあ、実家の母と話をするんですが、うん、よく後ろで歌ったりしゃべったりしてるんですよ。
まあね、本当にそういうその、うん、あれはなぜ人の形かっていうとね、やっぱ人の形をしてこう喋るっていうのは人にとってね、やっぱり一番こうリモコンに話しかけてっていうのはダメじゃないですか、まあ、そうですね、やっぱり人の形をしているというところがポイントなんですね。
そうですよね、
はい、
それでは2015年上半期ヒット商品ランキング5位から1位までをご紹介してまいりましょう、
はい、
去年10月から今年5月までの間に発表された製品やサービスの中で最も注目された5つの製品は何か、うん、
はい、
まあ、皆さんもですね、うん、ぜひ予想しながらご覧いただければというふうに思います。
はい、
第5位、はい、本命ビタココの上陸で市場が10倍以上にスーパーフード、
はい、スーパーフードっていう言葉ご存知でした？
全然知らなかったです。
これはですね、その一般的な食品とサプリメントの中間に来るような存在なんですけどもね、はい、12種類以上 の、 その栄養素を含むという、まあ、スーパーフードなんですね。でこれは海外のセレブが愛用しているということで、本当に実は数年前からね、女性たちに大人気だったんですね。
そうなんですね、
はい、で特にココナッツオイルです。今年は本当にココナッツオイル、アメリカのビタココが1月から本格的に展開をしてね、日清オイリオがそれに追随してるんですね。市場規模が10倍以上に拡大してます。
ちなみにですね、
はい、
このココナッツオイルだけではなくチアシードやキヌアというものも売れているらしいんですが、はい、
そうなんですね、
それが何なのかが全く
本当にそれね、セレブが愛用ということでね、注目浴びてるとこですね、
はい、
はい、
それでは第4位、初の燃料電池車としてデビュー、1ヶ月で年間計画の4倍を受注したトヨタ未来、
はい、このトヨタの未来はですね、昨年12月に発売されて1ヶ月で1500台を受注したんですね、
はい、
トヨタは量産燃料電池車のパイオニアになったというわけなんですけれども、これに関するおよそ6000件の特許をね、期間限定で無償にするということで普及に本腰を入れてるんですね。
哲学がありますよね、
はい、
まあ、 水素と酸素を化学反応させて電気を生み出した上でモーターで走るというのが燃料電池車です、うん、その先進性が幅広い支持を取り付けたわけですが、うん、静粛性ですとか加速力といったものも魅力なんだそうです、はい、まあ、つまり走りも重視した新世代のエコカーということができそうです。
はい、
続いて第3位、アップル久々の新分野、圧倒的首位に急浮上、アップルウォッチ。
はい、まあ、ここに来ましたね。アップルとしてはね、久々に新しいカテゴリー製品であるアップルウォッチですね、4月に発売されたと同時に、まあ、品薄がね、続いてるわけですよね。
そうですね。
でアメリカでは事前予約だけで100万台以上を販売しました。
予約で100万台っていうのがもう桁違いですよね。まあ、こんなアップルウォッチですけれども、はい、マニア向けのイメージが強いスマートウォッチの中でファッション性を打ち出すことによって幅広い層にアピールしました、はい。まあ、こちらはさすがアップル流という感じなんですが、
はい、
ただこれが3位っていうのがですね、うん、結構僕はもう予想が外れた感じでした。
もっと上位だと思
ったんですね。これ1位に来るって思っていましたので、はい、残り2つが気になるところです、はい。さあそれでは第2位、セブンイレブンだけでもおよそ400円規模、コンビニドーナツ。なるほど
ね、
はい
はい。このセブンカフェドーナツというのは昨年の10月から順次展開されてるんですね。4月末の時点で5700店舗ほどに導入が進んでるんですよね、
はい。
で2013年のねヒット商品ランキング、トレンディのねその1位っていうのはコンビニコーヒーでしたよね。
でしたね。
でこのコンビニコーヒーとの同時購入というのを促したことで人気が一気に高まってきたわけですね。でセブンイレブンは2015年度におよそ4億個400億円以上の販売というのを見込んでるんですね。
強烈ですね、うん。これ実際どのぐらいかって言いますと、うん、東京エリアの場合、うん、1点あたりで1日120個ぐらい売ってるっていうことなんだそうです。
120個1点あたりですから ね、はい、ね。
ところがですね、うん、僕の住んでいるお家の周り、はい、あるいは事務所の周りのセブンイレブン扱ってないんでですね、はい、心待ちにしてるんですけど。
そうそう、順次展開されていくんですよ ね。
もう喉から手が出るほど。
あ、ドーナツ好きなんですか？
すごい好き
なんです。あ、そうですか、
はい、
はい。
ローソンやファミリーマートもドーナツを本格的に展開しています。
はい。
さあ2015年上半期ヒット商品ランキング栄えある1位は北陸新幹線です、
はい。
大動脈の開通で利用者が前年同期比で3倍になったということで、まあ確かにここまで北陸新幹線が出なかったっていうことを考えれば、まあ、1位になるんじゃないかと予想された方も多かったんじゃないですかね。
まあ、そうですね、
はい。
今年の3月14日ですね、長野から金沢までの北陸新幹線が開業ということで多くの、ね、旅行客がね石川、富山、そして新潟といったいわゆるそっちの方のエリア北陸の方に訪れたということになるわけですよね。でゴールデンウィーク期間中の北陸新幹線の利用者というのは上下合計でおよそ39万人、前年同期比で 311% にも上りました、
はあ。こちら開業効果もさることながら、うん、まあ、観光地それぞれも頑張ったことが
そうなんですよ、ね、
この結果につながったと。
そうなんです。各地がね本当に頑張ったんですよね、うん。
実際例えば金沢城公園ですと、うん、橋爪門ですとか、はい、玉泉院丸庭園といったものを復元していますし、うんうん、新潟では直江津港と佐渡島を結ぶ高速カーフェリーが就航したりしています、
はい。
ということで2015年上半期のヒット商品を、うん、まあ、ここまで、うん、はいはい、振り返ってきたわけなんですけれども、はい、全体の傾向としてどんなものがありましたか？
うん、本当にねまだ上半期ということなんですけれども、例えばこれまでのちょっと数前までの安さだったりとかね、あと付加価値っていうところで、まあ、去年なんかはねヒットしたものっていうのが出てきてたわけなんですけれども、はい、実はこれをバーッと見てみるとちょっと違う傾向が見えるんですね、
うん。
でそれは何かっていうと技術革新に裏打ちされたヒット商品というのが目立ってきたということなんですよ。
あ、言われてみれば、うん、まあ、アップルウォッチ、うん、それからミライなんかもそうですね。
そうですね。いわゆるその化石燃料から水素へというその車のねエネルギーの新しい可能性っていうのを提案してますよね。でアップルウォッチも、まあ、スマホと連携するということで腕時計のね新しい可能性っていうのを 提示してるわけですよね、うん、
でさらにそういった先進技術っていうのが、うん、例えばおもちゃだとか、はい、そういったこう非常にカジュアルなところにまで降りてきたっていうのも印象的ですよね、うんはい、その先ほどの7位のロビージュニアなんかもまさにその象徴だと思うんですけれども、うんはい、あと今回ご紹介しなかったんですが、はい、この総合ランキング本誌ではベスト20が20、ね、発表されているんですが、はい、ここには14位にドローンが入っていたりして、うん、なんかその辺もねやはり新しいなと思いましたね。
そうですね、うん、本当にねそのこのバッと並べてみるとね何が言えるかっていうと今出たねその商品つまりね次世代新しい時代が来てるなっていうものを感じさせるものなんですよ。だから半歩次世代っていうふうに言ってるんですけども、あまりにも遠い未来ではなくてもうなんとなく手が届くだけど時代が明らかに、次の時代に向けて変わっていっているんだというものが家庭の中に入ってきているというねそういうのがランキングの中に並んできたというのがすごく面白いんですね。で一方で本当にその誰もが知っているヒット商品っていうのがなかなか出にくくなってきているのも事実なんです。
難しい時代ですよね、
はい、なので逆に販路を絞ってニッチな層に訴えかけるヒットっていうのも増えてきてるんですね。だからそういったところもねこういった大きなトレンドをねこう考えながらランキングを見ていただくと面白いかもしれないですね。
週刊日経トレンディ今週は2015年上半期のヒットをご紹介しています。
週刊日経トレンディ今週は2015年ヒット商品ランキング上半期中間報告と題してお届けしています。
この2015年上半期のヒット商品ランキングなんですが、うん、本誌では4つの商品ジャンル別のランキングも掲載されています、はい、食品飲料外食部門、うん、それからデジタル家電車部門、うん、そして施設玩具エンタメ部門に日用品文具雑貨部門となっています、うんはいまあ、それぞれのランキングはぜひ本誌7月号の方をご覧いただきたいんですが、うん、この中で特に箱人が注目したジャンルというと何かありますか？
そうですね一番最初のね食品飲料外食部門というのも面白いんですよね。で総合ランキングにはコンビニドーナツとかプロビオヨーグルトスーパーフードといったものが入っているんですけれども、はい、実はですねこの下の方のランキングっていうのはいろいろ面白いものがありましてね、はい、つまり例えば、まあ、レモンジーナだったりね、はい、4位非常に話題になりましたよね売り切れっていうやつ、うんうんうん、あとメロンの皮剥いちゃいましたっていうね
7
位のものですけどもこれはそのメロンパンの皮だけのものだったりとかね、うん、非常に面白いものが入ってきてるんですね、はい、で9位と10位に入っているのが9位がブルーボトルコーヒーそして10位がアイスモンスターということになるんですね。
ブルーボトルコーヒーと言いますと、うん、この番組でも先日ご紹介した、はい、いわゆるサードウェーブコーヒーの代表的な存在ですよね、はい、それは分かるんですが、うん、この10位に入っているアイスモンスターというのは何ですか？
はい、これはですね台湾からやってきたグルメかき氷のお店なんですね。
かき氷、
はい、で4月の終わりに東京の表参道にオープンしたんですけれども、はい、初日には500人が行列してね、最大で5時間待ちになりました、今でも平日はね1、2時間土日は2、3時間待ちの状態なんですね。
かき氷ですよね。
かき氷ですよ。
そんなに大人気なんですか、
はい、
ということはそのアイスモンスターだとかブルーボトルコーヒーに注目といいますと、うん、外国の飲食チェーンということになりますよね、
うん、はい、そういうことなんですね。でね、ずっとどうですか表参道そしてグルメ系っていうのでピンとくるのがここから今ここ数年ヒット商品が出てるんですね、うん、大ブームになったパンケーキに始まってグルメポップコーンカップケーキといった海外スイーツが原宿表参道に次々と上陸しましたよね、はい、そしてそれが全部ここ 2,3 年ヒットランキングに入ってるんです ね、
すよね。
で今年も JJ ハワイだとかカメハメハベーカリーといったようなハワイの有名店がこのエリアにオープンしてるんですね。
ただそのトレンド自体はこの上半期ヒットの対象期間よりも前から始まってますよね、はい、その新しい動きがあるからこ そ、まあ、その今お話されてると思うんですけれども、
はい、まあ、そこなんですよね。でこの上半期はアメリカ以外から進出してきた海外勢というのが目立つという ということなんですね。
はいはい。
先ほどねアイスモンスターというのも台湾ですよね。
なるほど、うん、3月にはイギリスからカップケーキのモナークが上陸していますし、うん、4月にはオーストラリアのグズマンイーゴメズ、うん、で去年の終盤も台湾の山椒幸福というニューローメンのお店が赤坂に来ていますし、うん、この番組でも外苑前にあるポムケというベルギーのフライドポテト専門店、こちらご紹介しました、う
ん、はい。
しかしなんでこんなにその世界中から東京に向けてわーっと進出してくるんでしょう ね。
で、まあ、その理由はね、やはりこの上半期に増えた東京が海外初出店というそのチェーンの狙いを読み取る必要があるんですね、
はい、
でどういうことかというと、例えばスペインのパステレリアマヨルカ、あこれですね、はい、これは4月に双子玉川にオープンしたデリカテッセンとカフェのお店なんですけれども、はい、ここはもともと海外進出の第一歩として南米だとかアジアの他の国を考えていたんですね。
全然違いますね。
ところが東京はいろんな国の食文化が集まる世界でも有数の街であること、そして購買力が高い上に新しい食文化を取り入れる、ね、受け入れる、そういう土壌があるというふうに判断したんですね。
まあ、確かに東京にはどんな国の料理屋さんでもなんかある感じがしますもんね、うん、
はい。
まあ、その分競争も激しいでしょうから、東京で成功すれば世界展開の足がかりになると、まあ、そんな風に考える飲食店もあるようですね、
はい。
例えばパリ市内に8つのお店があるベーカリーメゾン・ランドゥメンヌ東京、下噛みそうですけど、
はい、
こちらの場合ですね、うん、麻布台にお店を出しているんですが、ここで人気が出ればそれがアジア地域に進出する時の箔になると、
ね、
まあ、そんな風に考えてるみたいですね、
はい。まあ、下半期もねアメリカだけではなくて、世界各国の飲食店が続々と上陸する予定なんですね、それぞれがどれほどのヒットを飛ばせるか注目してると面白いと思うんですよね。
日経トレンディ本誌7月号ではこういった各ジャンルのヒット分析も交えて2015年上半期の商品やサービスを分析しています。今皆さんが注目しているアイテムはすでにランクインしているか、あるいは全く知らなかったヒット商品が登場しているかといったこともぜひチェックしてみてください、
はい。
週刊日経トレンディ、今週は2015年ヒット商品ランキング上半期中間報告と題してお届けしました。
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は森森さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、私結構、ね、食べるものが好きなんで、
あスイーツもそういう、
今日もちょっと食ネタを、
ね、
持ってきました、
はい、
でご紹介するのが湖池屋が出しております、はい、うん、ポテトチップス、桃味とバナナ味。
ちょっと待って、ちょっと待って。
ポテトチップスの桃味？
今日持ってきてます。
はい。じゃあちょっと見せてください。
ぜひちょっとね、
食べて、
食べていただきたい。
は
い、
食べるんですか？
うわ、本当だ、桃味。
桃味。
ぜひ。開けた瞬間のちょっと香りを体験していただきたいです。
いやいや、本当に桃の匂いがする。
本当だ、桃だ。
これすごいですよね。
すごいですね、桃の香りですね。
衝撃を受けたんですよ。開けて、はい、嗅いだら、うん、ほぼ桃なわけですよね。
うん、
でもこう頭ポテチを開けた頭でいるわけなんで。
そうですよ。
大混乱ですよ、
ね。大混乱ですよね。すごくこう不思議なのが。このパッケージに、はい、まず大きく桃の絵が描いてありまして、はい、でしかもこの右下にですね、はい、国内産の桃を使用という、はい、そのシズル感あふれるパッケージになっているんですね。
ぜひ ね、はい、ね、ちょっと食べていただきたい。
どうぞ。
じゃあいただきます。箱にちょっと一口。
じゃあ食べてる間ちょっとね、真面目な話しておくとですね、
はい、
これ小池屋さん決して木を狙って狙ったわけじゃないんですよ。
ああ。
もう顔がねちょっと如実に語ってますけども、
大混乱、
混乱だけど、
これなんで出したかというと、うん、朝食マーケットを狙ってるんです。
朝ごはん、
へえ。
朝食マーケットでいうと、うん、今グラノーラ、
はいはいはい、
フルーツグラノーラ、うん、あれって穀物×フルーツなんですよ。
そうですね、確かに、ね、確かに、
これ穀物×フルーツ。
なるほど、なるほど、
じゃがいもと桃か。
あ、なるほどね。
確かにフルーツグラノーラは、はい、日経トレンディ本誌の方でも何回も取り上げられた大ヒット商品ですけれども、うん、はい、それと同じ計算式で 湖池屋がプロデュースするとこのポテトチップス
そうです、ね、
マジとバナナになると
。で実は布石があって、うん、去年の年末にみかん味っていうのを出してるんです、うん、まあ、これは朝食マーケットを狙うっていうよりは、うん、こたつでみかんっていうシチュエーションに、まあ、ポテチでどうアプローチできるかっていう、
みかんはみかんで食べればいいしポテチはポテチで食べればいいんじゃないかなと思うんですけどね。
これだけ、ね、王道の商材に対してこんだけ冒険ができるっていうのは、
いや面白い面白い、すごい、
どんだけ懐の深い会社なんだと、
まあ、アグレッシブですよね、
すごい面白いなと思いますね。
日経トレンディがなんか突然女性ファッションをやるような
ですよね。
ちょっと例えがよく分からなかったけど
いやしかし1枚だけ食べさせていただきましたけれども、本当に先ほど森森さんがおっしゃった通りポテトチップスを食べる頭になっているのに、はい、その口の中に広がるその桃の香りとそのほのかな甘みっていうの
が、ね、甘みですもんね。
うん、そうなんです。
でもね私このこれ嫌いじゃないかもしれないっていうか、
ね、
うん、結構ハマってしまうかもしれないって思いました
。すごいのがこんだけ無茶な組み合わせなのに、うん、賛否両論巻き起こるレベルまで味を上げてきたっていうのはすごいと思います。
結構完成度高いと思います。完成度すごい高いと思います。
多分あのね、あまりに変なものを作っちゃうと、うん、ポテトチップスというブランド自体に影響を及ぼすと思うんですよ。かなり際どいところを攻めてきてると思うんですよね、うん、でもこう半分ぐらいの人が意外にいけるじゃん
って
、
うん、そうそうそう、
思えてしまうレベル、
私意外にいけるじゃん派ですね。
すごいなと思うんです、うん、私も意外にいける派なんです。
どちらかというとそのフルーツグラノーラとか食べ慣れていらっしゃる女性の方の方が、まあ、そのスッと入っていけそうな味ですよ ね、
そうかもしれない、
ね、あのいわゆるそのカウチポテトとしてのポテトチップスのイメージしかない人だとちょっと戸惑うかもしれない、
はい、
ただまあかつてですねそのペプシ休刊場なるものが出たりですとか、はい、あと他にもガリガリ君とかがすごい味を出したりしたじゃないですか、
は
い、
そうですね、
まあ、そういう一瞬ギョッとするような組み合わせっていうのは、店頭で見ても非常にインパクトが強いですから、
は
い、
そうですね。でもね、うん、やっぱりそこで重要なのは本当にそれでちゃんと支持されるかどうかなんです ね、うん、
ですね。
だから一瞬の例えば、まあ、いろんな組み合わせあると思うんですけど木をてらったものっていうのもいっぱいあると思うんですが、それだと多分一瞬で終わっちゃうんですよ、うん、だからこれでそのすごいなと思うのはそうは言ってもなんか次も欲しくなるかもしれないっていうところのレベルまで上げてるってことは基本的に1回で終わりではなくて、うん、やっぱり連続しているところにちゃんと狙ってんだなというふうな気はいたしますよね、
まあ、そういうその開発側の本気度っていうのがちゃんと消費者にも伝わるっていうところがこの製品の凄みかもしれません、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、うん、わかりました。それではモリモリズスコアに参りましょう、この湖池屋ポテトチップス桃味バナナ味のほにゃららどう10点満点でお願いします。
はい、こんな企画を通しちゃう会社ってすごいよねど10点、
まあまあまあね、かなりそのまま書いてますけれどもでも納得です。
まあそうですね、はい、
まああのね、これが実際にヒットをしてそれこそ例えば年末の2015年ヒット商品ランキングベスト30とかに入ったりしたらすごく面白いですよね、
は
い、
新規性はありますから、
ね、すごい新規性ですね。
だからそれによって市場を変えるとかっていうね、はい、ところも出てきたら面白いかもしれません、うん、ということでモリモリズチェック、来週もモリモリさんの気になる商品をお届けします、今回ご紹介したのは湖池屋ポテトチップス桃味バナナ味でした。モリモリさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。次に使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで、うん、まあ、6月の恒例行事上半期ヒットだったわけですが、
はい、まあ、今年はねちょっと実は作りを変えてるんですね、
はい、
で分野別のランキングの後に、まあ、その中間発表ということで総合ランキングっていうのを出してるんですが、それより以前にいろいろやってるんですね、特集の前の方ではね、はい、で例えばそれで言うとレモンジーナ、あーヨーグリーナってありましたよね、
あの品薄になって手に入らない、うん、手に入らないって騒がれたやつですよね、
うん、それのなぜこういうことが起きたんだっていうね、っていうようなことですとか、あとピケティありましたね、
はい、あの経済学の話ですね、
はいはい、あれも非常に売れてましたね、
はい、
であとエンタメの方ではクマムシとかね、
クマムシってあのお笑いの
あったかいんだからが流行りましたよね、
はいはいはいはい、
だからそういうようなね、あのエンタメ系のことも全部分析をしているんですね、
あなんでヒットしたかっていう、
はい、なぜ売れたのかということをちゃんと分析をした上でジャンル別のランキングっていうところに入ってきてるんですよね。
じゃあぜひそちらの方もしっかり見たいですね、
はい、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。
completely engage trending.